カトリック教法2018年3月号第1059号声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了年月日2018年3月10日音訳者平田真美、構成者深堀美也子。録音図書判例。
広告はすべて最後にまとめて音訳しています。
録音図書判例を終わります。カトリック教法。カトリック長崎大司教区広報委員会。郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内。電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 0188-5-2699 発行人山田義明。印刷所株式会社藤木白栄社。教皇様の意向。宣教霊的識別が緊急の要請課題であることに教会が理解を示しますように。日本原発事故がもたらした惨禍を直視し、すべての人間の幸福と尊厳を守る社会を実現していくことができますように。至福の丘、西坂を目指して、健やかなる巡礼の時を願い、記念ミサに各地から1300人。記念ミサ、2月4日日曜14時から長崎大司教区主催、長崎南地区評議会担当による日本26聖人殉教記念ミサが西坂公園で行われ、約1300人が共に祈りを捧げた。ミサの趣旨式はマニラで開催される高山右近列福感謝ミサ2月3日への参加のために不在となった高見光明大司教に代わって司教総代理の山脇守氏が行い、40人以上の司祭が共同司式をした。説教師は長崎南地区の地区長で中町教会主任の橋本勲氏。写真した説教の最後に26聖人が殉教した至福の丘と呼ばれるこの地を今一度思い直しながら巡礼をしていきたいものです。健やかなる巡礼の時を願い、ミサを続けていきたいと思います、と話した。参加した横浜教区の信徒は、京都から長崎まで、年3回に分け、5年かけて看歩しました。26聖人の凄さをひしひしと感じ、その後、188福社と高山右近のことを合わせて思い、信仰を味わいました。殉教者が示した模範は、信仰を伝えるということにおいて、現代に通じるものがあると思いました、と語った。また、長崎教区の信徒は、このような寒さの中でのミサは久しぶりで、26聖人を思うのにふさわしい日となりました。西坂に集まることの意味とありがたさを改めて実感しました。と話していた。この日の午後、長崎市の気温は 0.5 度から 2.8 度。厳しく冷え込み、時折雪がちらつき、強風が吹く中、参加者はかじかみながらも手を合わせ祈っていた。西坂を目指して各地から集まった人々の中には、ポーランドからの巡礼団17人の姿もあった。長崎南地区評議会の泊光次議長は、 朝雪が積もっていたので西坂でのミサ開催が心配されましたが、多くの方が参加する記念ミサ、無事にこの場所で行うことができてよかったです。準備など長崎三地区の評議会女性部の方々が協力してくださいましたと安堵した様子だった。2枚の写真。1枚目、時折雪が舞い散る記念ミサ。写真の説明。26聖人像の前に祭壇が築かれ、ミサを行っています。祭壇の前にはたくさんの信者たちが集まり、ミサに預かっています。2枚目、写真の説明。赤い彩服を着た橋本勲神父が説教をしている様子です。写真を終わります。連続ミサと許しの秘跡。日本26聖人記念日の2月5日月曜は、西坂の聖フィリッポ教会で9時から2時間おきに6回ミサがあり、許しの秘跡も行われた。終日西坂を訪れる人々の足が絶えなかった。病院の遺憾問題と青年志木。2017年度司祭研修会。2月6日火曜、長崎大司教館で司祭研修会が開かれた。午前中は聖フランシスコ病院長崎市の遺憾に関し、これまで重ねられた協議の内容をもとに、長崎教区が今後どのように関わっていくことができるか、遺憾協議会で提起された質問に答える形で進められた。病院の遺憾を打診している聖フランシスコ病院修道女会側からは、病院の代表役員の古川雅子修道女、病院長の山崎和文医師、事務長、ホスピス病棟担当医、看護師長と修道会管区長が出席。8回にわたる協議会の中で提出された多くの質問に対して、Q&A の形で分かりやすく解説された。聖フランシスコ病院修道女会から、今後の方向性として、医療を通じての宣教という大切な使命を続けていくために、最終的に長崎教区への移管が最善の策であるとの結論が提示された。協議会で提出された質問への解説に加え、その後の質疑応答でも、司祭たちは考えられる限りの課題を聖フランシスコ病院側に投げかけ、それらにも丁寧な回答があった。今後、遺憾に関する協議会は9月まで4回続けられる。昼食を挟んで午後からは、福岡教区の田中重治氏、大牟田教会主任を講師に、教会における青年志木について講話を聞いた。田中神父はローマのサレジオ大学で青年志木について学び、日本の教会でなかなか活性化しない青年の志木について日頃感じていることを交えて熱心に語った。教会は20代、30代の青年をイエスの方に向かって歩む証明の選択まで導く必要がある。田中神父は教皇の発言を引用しながら、青年は教会における希望ですと指摘した。青年に寄り添う志木、価値観、考え方をイエスに向けていく志木に勇気を持って舵を切る必要を痛感させる講話だった。写真。80人余の司祭が集まった研修会。写真の説明。たくさんの司祭たちが資料を見ながら熱心に話を聞いている様子です。写真を終わります。小倉小教区に寄せて。マリア会高田博一主任司祭。 1987年にマリア会来日100年を記念して、長崎教区において小教区を担当させていただき、30年が経過しました。教育事業を通して教会に奉仕してきたマリア会は、来日100年を契機に小教区志牧を通して教会に奉仕することを望み、長崎教区のご厚意によってそれが実現しました。以来、長崎教区の一員として小神楽小教区に属する信徒の皆さんに奉仕させていただきました。ひとえに歴代の大司教様、神父様方、シスター方、信徒の皆様のおかげです。この度マリア会日本地区の会員の高齢化と照明減少により、今後継続的に小教区に人員を派遣することができないという判断から、4月の異動に伴い小神楽教会の志牧を教区にお委ねすることになりました。非常に申し訳なく残念でなりません。年月の経過は子供たちの成長を目にするときはっきりします。教会創立当時、教会学校で走り回っていた子供たちが、今や親となって、その子供たちを見守っている姿を見るとき、年月の経過を感じざるを得ません。子供たちが時を経て成長していくように、小神楽小教区も、これからの主任神父様方のご指導のもと、生き生きとした信仰共同体へと成長していくことを願っています。三代にわたる主任司祭が、おのおのの個性を通して奉仕できるよう受け入れ、共に歩んでくださった皆様に感謝いたします。長崎大司教区の皆様、本当にお世話になりありがとうございました。今後のご発展をお祈り申し上げます。どうぞ私たちマリア会のためにもお祈りください。マニラで列福感謝ミサ。福社ユスト高山ウコンの記念日に。2017年2月の列福式から1年、2月3日フィリピンの首都マニラで、福社ユスト高山ウコン殉教者の最初の記念日ミサが行われた。場所はマニラ教区の司教座聖堂である無限在の聖マリア聖堂。日本からは、司教協議会会長の高見光明大司教、長崎教区。列聖推進委員会委員長の大塚義直司教、京都教区。ら、6人の司教をはじめ、60人余の巡礼団、写真右、が参加し、地元フィリピンから多くの司祭修道者、信徒の皆さんが共に福社ウコンの記念日を祝った。ミサを司式したマニラ大司教のルイス・アントニオ・タグレ枢機卿、写真左の中央、は説教の中で殉教者の苦しみについて、意味のある苦しみと述べた。使命のための苦しみであり、他者のための苦しみです。ですから、それは単なる苦しみではなく、他者が生きるために自分の命を捧げることです。福社ウコンのように、すべてのキリスト者がイエスの愛の証人となるよう招かれていることを説き、皆さん自身を、皆さんの命を、皆さんの使命のために、他者のために捧げてください。苦しむ人々と一つになってください。何一つ皆さんをキリストの愛から引き離すものはありません、と呼びかけた。説教全文と当日の映像は中央協議会ホームページに掲載。巡礼団はこのミサの前日にマニラにあるウコンゆかりのパコ教会でミサを捧げ、また記念日ミサの前にはウコンが日々通っていたサン・アウグスチン教会なども訪問した。高見大司教は、福社高山ウコンの最初の記念日2月3日を、殉教寺近くの司教座聖堂で、マニラの大司教、タグレ枢機卿様と共に迎えることができて、 込み上げるものがありました。聖ロレンソ・ルイスは西坂で殉教しましたので、フィリピンとの絆が強くなった感じがしますと語っていた。2枚の写真。1枚目、写真の説明。無限在の聖マリア聖堂の前で巡礼団の方々が並んで写っている写真です。2枚目、写真の説明。花が飾られた祭壇の前で、赤い彩服を着たルイス・アントニオ・タグレ枢機卿を中心に、司祭たちがミサを行っている様子です。写真を終わります。星影。鏡を見ると、最近頭の形がよくわかるようになった。そして、父の頭の形に似ているとどうしても思ってしまう。それが父の思い出をたどることになる。父にはいろんなことを注意されたが、覚えているのは言葉遣いとことを伝えるときの状況判断である。十分守れているとは言い難いが、気には欠けている。でも父の考え方は自分のものにしたい。高校生になったとき、父は、金は持っているか、と突然尋ねてきた。持っていない、と答えると、男は少しは持っていないといけない、と言って5000円くれた。大人の扱いを受けたようで嬉しかった。夏休み、会社に来いと言われた。行くと仕事を与えられた。油で機械を洗うと、見事に油まけして、手は赤く腫れた。父は一言、それが働くということだ、と言った。身に染みたことは忘れないものである。十分に生かしきれていないのが残念だが、どこかに生きていることを願っている。父の思い出は実のところ怖かったことに満ちている。名前を呼ばれるとまた怒られるのかと思ったものだ。けれども戦術の教えがあるので我慢できた。今は怖いこともなくなったが、大切にしたいと思うこともなくなってきたのではないだろうか。家族の関係も薄いものになっているのだろう。寂しい限りである。父は友達ではなく、やはり親であってほしい。土台の岩。シナド2018 YouthFace and Vocational Discernment。 若者をテーマにしたシノドスに向けて。教会はいつも新しくなる。3。青年会に関わる中で感じたこと。長崎教区南地区青年会、八幡町小教区信徒、田川雄三。青年会との関わり。私が青年会に参加するようになり10年ほどが経ちました。当時は進学校を辞めてしばらくという時期で、それからの教会との関わり方を自分の中で模索していたように記憶しています。そんな時に青年会担当の神父様に誘っていただいたのがきっかけとなり、参加するようになりました。青年会活動を通して多くの経験を積むことができました。楽しいこと、嬉しいことばかりではありませんでしたが、そこで学んだことは決して少なくはありません。ですから、より多くの青年に青年会に来てみてほしいです。同世代の仲間と活動を共にし、楽しみと苦労を分かち合うことは大きな意義のあることだと思います。現在の青年会の困難。しかし、現状での青年会のメンバーの数は十分とは言い難いものです。そして、現在の青年会における困難の大半は、参加者の少なさに起因しています。人数の少なさが活動における制限となり、それがまた参加者の減少につながることもありました。 現代は様々な刺激に満ちていて、そうした世界にいる人の興味を青年会活動に向けさせるのは難しいことです。また、本人にやる気があったとしても、活動に参加しづらい環境にあることも事実です。こういった部分も十分な人数がいれば、ある程度フォローできるのですが、結局、人数が少ないこと自体が、人数を増やすという目的の障害になってしまっています。とはいえ、こうした問題に対しても、諦めずにアクションを起こし、呼びかけ続けることが必要であると思います。何もしなければ何も変わりませんから。私の考える青年と照明。こうした青年会の団体としての活動の困難と向き合ってきた経験と、個人的な経験から、今回のテーマである照明について思うことがあります。まず、よく指摘されることですが、照明という言葉は、神様による司祭、修道者という役務への招きのみを指す言葉ではありません。それは特別な照明と呼ばれるものです。本来、単に照明という場合には、もっと広い形での神様の呼びかけに応えることを指します。また、私は照明という言葉について考えるときに、いつも天霊聖歌集409番、呼ばれていますという聖歌を思い出します。この聖歌では、神様がいつも私たちに呼びかけておられること、そしてそれに応えるために私たちに何が必要なのかが歌われています。また、その呼びかけの声に耳を澄まし、言葉と行いとをもって応えることを求められています。このこと自体は、普通の照明も特別な照明も変わりないでしょう。そういう見方では、青年会活動に参加している青年は、すでに神様の照明に応えていると言えるでしょう。では、彼らはどのようにして神様の声を聞き、それに応えたのでしょうか。長崎の青年に多いケースでは、幼児洗礼を受け、子供の頃から教会に行くのが当たり前になり、青年になっても自然な流れで活動をしている人がたくさんいます。もちろん、幼児洗礼ではない青年も、しばらく教会から離れていたという青年もいます。どのような経緯であっても、青年会に集まり、活動するようになったのには、何らかのきっかけがあったはずです。そして、そこには、人と人とのつながりがあったはずだと思います。それは、神父様であったり、シスターであったり、親や家族、友人やその他、様々な関係の相手であったはずでしょう。やはり、人間に対して最も強く、わかりやすく響く呼びかけは、人間の言葉だと思います。神様の声が遠く、熱心に聞くつもりのない人間であっても、身近な人の言葉なら心に響くはずですし、そうした身近な人が、まず神様の言葉を伝えようとすることが、その先につながる第一歩であるはずです。今、やりたいこと。そう考えると不安になることがあります。私は神様の言葉を伝えるものとなることができているのか、私の言葉と行いは神様を感じさせることができているのか、ということです。自分自身ではそれができているとは思えないからです。そういう状況で未熟な私が青年会の仲間たちと一緒に成長できる方法は何があるのでしょうか。正直なところ、年齢的に青年会への参加はそう長くはできないでしょう。そんな中で、そのやり方の一つとして聖書の分かち合いができればと思っています。聖書を読み、学ぶことは、神様の言葉に耳を傾けることです。人を介して語られた神様の言葉に集められたのですから、次は自分たちが集める方にならないといけないでしょう。そして自分がまず相手より神様の言葉を知っていなければ、それを伝えることはできないでしょう。また、神様の言葉への理解を深めることは、 自分の信仰に対する自信を深めることにつながるはずです。大事なことは、私の信じる神様の言葉を知り、自身の生活に生かすことであり、神様の言葉によって生かされる生活そのものが、神様の言葉に対する理解を深めていくことになると思います。そうして、自分自身のために学んだ先に、誰かに伝える言葉が見つかるはずだと信じています。それは難しい言葉である必要はないはずです。そして、そうしたことが青年会の次につながると思います。青年世代における司祭・修道者への召命について考える上でも、これは必要なことだと思います。私の経験からですが、子供の頃、昇進学校に入ることを決めたときには、司祭になる上での困難については深く考えていませんでした。ですが、司祭への道を先へと進んでいくうちに、そういった悩みと向き合っていきました。結果として、その道を半ばで離れることを決めましたが、進学校を辞めた今でも、改めて司祭としての生き方を目指す気がないか問われることがあります。しかし、その問いに、子供の頃のように簡単に答えることはできません。そこには、自分に司祭という役務が務まるかという自問自答があります。それはおそらくどんな青年であっても同じことでしょう。そうした中で司祭としての生き方を選ぶには、神様の語られる言葉を聞き、何を求められているかを知らないといけないでしょう。自分が招かれている人間であると考えることができなければ、その道を進むことはできないと思います。この点は特別な証明であれ、普通の証明であれ、その決断の重さに差があるとしても違いはないと思います。これからについて、繰り返しになりますが、私が青年会のメンバーとして活動する期間は残り少ないものとなります。そんな中で仲間たちとの活動を少しでも良いものとし、そうした活動を通して神様とより深く向き合い、次のステップへ進みたいと思います。そしてこの文章を読んだ方の中に、身近な若者に対して、神様の声を伝える存在であろうと思う人がいてくださるなら、これほど嬉しいことはありません。平和メッセージの講演。沖縄平和学習の報告とコンサートも。2月12日月曜、教区平和推進委員会主催の教皇フランシスコ平和メッセージ神父さんと共に歌うコンサートがカトリックセンターで開催され、約130人が集まった。講演はイエズス会の三信一郎氏、上智大学神学部教授が教皇平和メッセージに関して語り、キリスト教の見ている最終的な神の国と今の私たちの現実とが少しでも近づいていけることを願っているとまとめた。また昨年夏に実施された沖縄平和学習について参加した高校生らが報告、現地での写真画像を写しながら沖縄で学び感じたことを発表し、写真皆聞き入っていた。講演と報告の前後ではコンサートもあり、コンベンツアル聖フランシスコ修道会の山口正俊氏、山里ゴスペルクラブ、4人の教区司祭らで結成したバンドの3グループが演奏をし、集いを温かく盛り上げた。2枚の写真。1枚目、三信一郎氏。写真の説明。三信神父が講演している写真です。2枚目、高校生3人が報告。写真の説明。舞台の上で高校生たちが写真画像を見せながら発表している様子です。 写真を終わります。癒しの恵みが届くよう、長崎キリスト教一致礼拝、1月18日から25日に全世界で行われるキリスト教一致祈祷週間に合わせ、カトリック長崎大司教区と長崎キリスト教協議会主催の第7回長崎キリスト教一致礼拝が1月21日日曜15時から日本聖公会長崎聖三一教会で開催された。今年のテーマは、主よあなたの右の手は力によって輝く、出エジプト記15章6節。礼拝は長崎聖三一教会主任司祭柴本高雄牧師の主祀式により行われ、説教はカトリック教会から教区本部事務局長の下迫英知神父が務めた。下迫氏は、互いにイエス様の体の一部であることを思い、私たちに触れる方たちが癒されるように、癒しの恵みが私たちを通して小さな人々に届くように、この集いの中で祈りましょうと呼びかけた。また平和の挨拶では、牧師司祭が参加者皆と握手を交わし、温かい雰囲気が会場を包んだ。礼拝終了後は茶話会があり、皆で交流を深めた。写真、平和の挨拶を交わす参加者。写真の説明。参加者たちが笑顔で握手を交わしている様子です。写真を終わります。2018年度、聖書講座、信仰養成講座、歌唱のご案内。2018年度から新しい形でスタートします。聖書講座、木曜日19時から20時30分。信仰養成講座、歌唱、土曜日14時から15時30分。場所、カトリックセンター2階講堂。受講料、聖書1万円。月2から3回。全16回。信仰養成、6000円。月1回。全11回。聴講もできます。1回1000円。申し込み期間、3月20日火曜から4月20日金曜。申し込み先、郵便番号 852-8113、長崎市上野町 10-34、教区障害養成委員会。電話 095-841-7731。ファックス 095-841-7732。 詳細は小教区にお配りする案内をご覧ください。2018性虐待被害者のための祈りと償いの日の集い。3月10日土曜、カトリックセンターホール、12時30分会場、入場無料。13時、開会挨拶、高見光明大司教、長崎大司教、松浦五郎司教、子供と女性の権利擁護のためのデスク、責任司教。13時30分、講演、中島幸子さん、NPO 法人、レジリエンス代表。15時30分、祈り。16時、閉会。共催、カトリック中央協議会。子供と女性の権利擁護のためのデスク。カトリック長崎大司教区。子供と女性の人権相談室。 問い合わせ先、子どもと女性の人権相談室、電話 095-865-7829、 不在時留守番電話対応。私の神こそ私の力。イザヤ書49章5節。2018年は全国で75人の司教・司祭が司祭除会の節目に至る。60周年ダイヤモンド祝は19人、50周年金祝は大阪の池永淳名誉司教を含む31人、25周年銀祝は25人、長崎教区内では次の方々、現在教区外におられ記念の節目を迎える長崎出身の司祭のためにも合わせてお祈りください。金祝、祈りに支えられて。フランシスコ・ザビエル・川口清神父。信仰も学徳も乏しい者が除会の恵みをいただいてから50年の節目を迎えました。出会ったすべての方々に感謝申し上げます。頭が白くなっただけで何も変わっていないのを心苦しく思います。13の小教区を回り、信者の方から霊肉の援助をいただきました。海外私牧宣教も体験し喜びを得ました。世界のあちこちから差し伸べられる救いの手が弱気になる司祭を元気づけてくれます。司祭になるのは難しい、司祭であるのはもっと難しい。この名言を胸に司祭職を喜びのうちに全うする一年です。最初から最後まで皆さんの温かい祈りをお願い申し上げます。略歴。1940年2月26日五島市生まれ、道崎教会出身。68年3月19日大浦天主堂で司祭除会、同年三浦町教会助任。70年悪の浦助任。71年筆助任。72年西小場主任。73年浜脇主任。75年深堀主任。76年いもち浦主任。83年高島主任。91年から8年間年2から3週間シンガポールで日本人信徒の私牧にあたる。92年稲佐主任。98年平戸主任、平戸地区長、地区顧問。2001年上之島主任。2005年大浦主任。2011年丸尾主任。2013年引退。現在五島市。写真。写真の説明。川口清神父の顔写真です。写真を終わります。すべてに感謝。パウロ・ミキ、浜崎康彦神父。除会されて50年、神様の計らいを感じています。心臓にステントを入れるために検査入院、結果を見るための入院を含め計12日、それ以外病気で寝込んだり入院してミサができなかった日はありませんでした。神に感謝。若い時転任の度、やっさんはまた島かわいそうにと言われました。おじか、高島、土井の浦、なるは一頭一人の司祭、島は不便かもしれんが頑張ってやとのばあさんたちにほだされ、島の人たちの 信仰、人情、島の良さにも触れました。ある小教区で人名の名字の部分に下がついていた。信者は下等なものと軽蔑されたという。子供たちに見返してやろうよ。みんなのできること何がある？寺社、朗読、オルガンと子供の要望通りやらせてみる。先生たちがびっくりするほど子供たち、親も変わった。至木の原点となる。四名の主任神父様、先輩、後輩、関わった多くの人たちにも世話になった。すべてに感謝。略歴、1940年5月10日、平戸市生まれ、田平教会出身、68年3月19日、大浦天主堂で司祭除会、同年、ひもさし教会助任、71年、小鹿家主任、72年、浦上助任、74年、高島主任、77年、土井の浦主任、86年、西小葉主任、95年、なる主任、97年、悪の浦主任、2005年、青方主任、兼、大祖主任、上五島地区長、教区顧問、2011年、神崎主任。写真、写真の説明。浜崎康彦神父の顔写真です。写真を終わります。神に感謝。戦車ヨハネ、長谷勲神父。長崎から遠く離れた美しい五島の南の島、福江にて、司祭除会50年の記念の年を迎えることになりました。緊縮を迎えた今、私は司祭の原点に思いを込めて、日々、喜びと感謝の祈りのうちに生きています。略歴、1940年8月10日、佐世保市生まれ、朝子教会出身、68年3月19日、大浦天主堂で司祭除会、同年、浦上教会助任、72年、室助任、75年、西小葉主任、83年、大野主任、92年、霧主任、2001年、平戸口主任、2007年、曽根主任、2011年、都議津主任、2014年、引退、現在、五島市。写真、写真の説明。長谷勲神父の顔写真です。写真を終わります。抱かれて、ダニエル・戸村悦夫神父。いくつの時であったか定かではない。私はトマス・島田吉蔵老神父の固い膝の上で、お前はよかこばい、と一度ならず何度も聞いた。その声は人生の黄昏時を生きている今も私の耳に残っている。抱くことは、生命の基盤であり、人格形成の基礎だと思う。抱くことは許しであり、需要であり、愛であると思う。私は、栃木、東京、福岡、そして長崎の地で、私を丸ごと抱いてくれた人々との出会いのおかげで、50年という司祭職の恵みに感謝し、明日も希望を持って生きていくことができるように思う。もう先は短い。しかし最大の希望であり、復活の主に抱かれるその日まで生かされて生きようと思う。略歴、フランシスコ会司祭、1939年8月1日、五島田井の浦生まれ、 68年3月17日、東京で司祭除会。72年、元原教会。75年、栃木、松ヶ峰教会。80年、元原教会。89年、東京、板橋教会。2003年、田園調布教会。2006年、福岡、高宮教会。2011年、元原教会。写真、写真の説明。戸村悦夫神父の顔写真です。写真を終わります。緊縮。使えるものとして、見返る松村信也神父。正直、私にとってこの記念を迎えることは喜びなのかどうか理解しづらい。緊縮。節目だから祝うことではない。25年前、除会の秘籍に預かったとき、使えられるものではなく、使えるものになるように、と告げられ、素直に、はい、と返事したのを記憶する。司祭になっても、団塊世代は愛も変わらず、イケイケどんどん、なりふり構わず、ただ、邁進した。そんな私に、この日の知らせと、記事の依頼が届いた瞬間、急ブレーキがかけられた。このブレーキは、また、新たな門出を示唆した。人生に卒業はない。卒業は神様がお決めになるのだと。だからこの節目は初心に帰り、これからまた使えるものとして再出発する日なのだと。緊縮に感謝&再出発によろしく。略歴。イエズス会司祭。1947年7月23日、三重県生まれ、亀山教会出身。93年9月18日、東京イグナチオ教会で司祭除会。六甲教会助任、イエズス会管区会計、山口教会主任。六甲教会主任を経て、長崎木造の家責任者。写真、写真の説明。松村信也神父の顔写真です。写真を終わります。賛美と感謝。トマス、今田正樹神父。気がつけば25年。小教区、幼稚園、小中学校、養成の家。修道会の兄弟のために満足にできたことは何一つなかったけれど、多くの方々のお祈りと善意、優しさに支えられて今ここに立っています。どこか成長したところがあるのだろうかと振り返ってみても、自分の至らなさがもう少しはっきり見えてきたことくらいしか思い当たるものはありませんが、不器用でも諦めずに一つの道を歩もうとするとき、拙い手を通して、ご自分の御業を行ってくださる方のささやきがかすかに聞こえてきます。自分の至らなさへの許しを願いながら、神様と皆様への感謝のうちにこの道を歩みます。略歴。聖アウグスチノ修道会司祭。1954年11月27日、静岡市生まれ。静岡教会出身。93年6月19日、城山教会で司祭除会。城山教会助任。聖マリア学院幼稚園園長、理事長、小中学校校長、同修道会日本文管区長、養成担当、福岡笹岡幼稚園園長などを経て、白山教会助任、聖マリア学院理事長、同幼稚園園長。写真、写真の説明。今田正樹神父の顔写真です。 写真を終わります。日々これ口実。ペトロ、平野哲也神父。司祭除会から25年、司祭職を続けられたのも私ではなく主イエスがいつも誠実でいてくださったから、多くの人たちの祈りと支えと許しがあったおかげです。ありがとうございます。素晴らしい出会いや出来事、嬉しいこと、楽しいこと、チャレンジもたくさんありました。人に辛い思いをさせたり、また自分が辛くなる時も数々の失敗もありました。ごめんなさい。今までいろいろなことがありましたが、すべては神の恵みだと感じます。どんな時も神の御手に委ね、毎日を新たな心で歩みたいと思います。略歴。聖アウグスチノ修道会司祭。1963年12月18日、長崎市生まれ、城山教会出身。93年6月19日、城山教会で司祭除会。名古屋港教会助任。城山教会助任。養成担当。ボストン ALA。港教会主任を経て、城山教会主任。写真。写真の説明。平野哲也神父の顔写真です。写真を終わります。司祭除会を前にして、キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、ヨセフ・キム・ボム助祭。新学校に入学してから、たくさんの先輩たちが司祭になっていくのを見てきました。果たして私にそんな時が来るのかなと思った時もありましたが、思ったよりその時間が早かった気がします。自分はまだ司祭として一生生きていく準備ができていない気がします。すでに12年以上準備してきたのに、まだ準備が足りないというのは、時間が経てば経つほど、自分の弱さがよく見えてくるし、司祭として一生を無事に続けることができるかという心配のためです。特に日本に来て自分の弱さなどがよりよく見えてきます。この弱さや不安などで司祭になるのがちょっと怖いと感じるほどです。しかしこの不安とともに浮かぶ気持ちが期待感です。自分にはたくさんの弱さがあるにもかかわらず、司祭としてどのように生きていくのか、どこで何をしながら過ごしていくのかという気持ちが浮かびます。不安と期待感は自分の長所や短所から湧き出る感情ではないかと思います。今までの短い自分の経験や体験などを通して、私の長所や短所など自分のすべてをカバーする何かの存在に気づきます。それがイエス様だと私は信じます。司祭職も自分一人では絶対全うしきれないと思います。たとえ私は気づかなくても、いつも私と共にいてくださるイエス様を感じ、イエス様を通して何かをし、イエス様によって生きてきたといろんな体験などで後からわかりました。これからもイエス様によってイエス様と共にイエス様のうちに司祭職を果たしていきたいと思います。いつもお祈りしてくださるすべての人々、そして恩人の方々、これから出会っていくすべての人々に感謝の言葉を申し上げたいと思います。略歴。1988年3月22日生まれ、テグ大司教区のグミ・シンピョン教会出身。2001年シンピョン中学校入学。2004年、テグカトリック大学校師範大学附属舞鶴高校入学。2007年、テグカトリック大学校進学大学入学。15年9月、日本カトリック神学院編入。17年1月17日、テグで助祭除会。 写真の説明。ヨセフ・キム・ボム助祭の顔写真です。写真を終わります。除会式・専任式のお知らせ。場所・浦上教会。除会式3月21日水曜10時30分。司祭除会・受会者ヨセフ・キム・ボム、テグ・シンピョン。除祭・除会・受会者ドミニコ・宮原大地、キリ。専任式3月16日金曜16時。祭壇奉仕者・受任者ヨセフ・青田健二、浦上。シモン・稲田優馬、八幡町。朗読奉仕者・受任者長崎教区、パドアのアントニオ、西田正成、悪の浦。コンベンツアル聖フランシスコ修道会、ミカエル・富山明、東京・赤羽。テモテ・マリア、中則・康介、横浜・相模原。ペトロ・ミネ・ユータロウ、福江。パウロ・今井雄次郎、広島・岡山。すべてを受け入れて、下五島地区合同献身式。1月21日日曜、下五島地区合同献身式が福江教会で行われた。各小教区から信徒が駆けつけ、聖霊の恵みを願って熱心な祈りを捧げる中、中学2年生14人が式に臨んだ。高見光明大司教は、ミサの説教で、年々受験者の数が減少する傾向にあるが、数の問題より、秘跡の恵みを生きることが大切だと説き、人間が作る平和には限界があるが、神の家族に結ばれた者たちなら、世界の平和を実現できる、と励ました。受験者を代表して感謝を述べた、今畑小夏さん、水の浦小教区は、原稿を見ることなく、堂々と、すべてを受け入れて、美しい心を持って生きていく、と誓った。写真。式後は、地区の女性部が準備してくれたごちそうに舌鼓を打ちながら、お恵みと喜びを分かち合った。写真。福江教会での献身式の様子です。代表の今畑さんが、高見大司教の前で感謝の言葉を述べています。写真を終わります。長崎地区の献身式。1月14日、浦上教会で33人、中学生22、大人11。28日、上松教会で27人、中学生17、高校生1、大人9。2月11日、城山教会で同教会の21人、中学生8、大人13、と元原教会の6人、中学生5、大人1、が献身の秘跡を受けた。御言葉に触れて、146回、松尾太神父、城山教会。もし私が転んで足を折ってしまい、道行く人に助けを求めて叫んでいるのに、誰も助けに来てくれないならば、多分この人でなし、とわめくでしょう。同じように苦悩の中で、我が神、我が神、と助けを求めているのに、神が答えてくれないならば、この神でなし、なぜ私をお見捨てになるのか。詩編22編2節と泣き叫ぶでしょうか。 すべての泣き叫ぶ人のために、恩子なる神は人となられ、それだけではなく、人でなしとして扱われました。神の子を名乗る狂った人と断罪されたイエスは、人間扱いされず、皮肉にも、まさに神の子、マルコによる福音書15章39節として十字架にかけられたのでした。私たちは一風変わった人がいると、その姿や行いが並外れて醜いにせよ、あるいは美しいにせよ、どうも疎ましく思ってしまいます。イエスは鞭打たれて、肉は裂かれ、裸にされ、目を覆いたくなるほどの醜い姿で十字架にかけられながら、柔和で控えめな態度で、静かにその射抜くような澄んだ目で人々を、その心の中も洗いざらい見つめておられます。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まれません。詩編22編25節自らは徹底的に人でなしとされながら、どんな人も見捨てられていないことをはっきりと示すために、イエスは最後までただじっと耐え忍ばれました。修練中、身寄りのない人たちのための家で週一度夕食を作るボランティアをさせてもらいました。そこにもう何年も住む一人のおじちゃんは知的障害があり、一応自分で生活できますが、かなりマイペースです。住人もボランティアも一緒に夕食を食べた後、彼はいつもウノというカードゲームに誘うので、食卓を片付け、みんなでウノに興じます。おじちゃんは勝てば大喜び、負けると歯ぎしりします。彼が勝ったのでハイタッチしようとすれば、私の右の手のひらを力いっぱい叩いて、こちらが痛がっているのを見てケラケラ笑っています。そんな子供のようなおじちゃんの目はいつも透き通っていて、不思議な光を帯びていました。悲しみや苦しみを感じさせないというよりも、それを上回る喜びに輝いているように見えました。特に右脳をする時ですが。そしておじちゃんはよくミサに参加していました。悲しみや苦しみの連続でありながらも、それを超える喜びを与えてくださる神を信じて生きることはどんなに幸せでしょうか。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。詩編22編27節。子供と女性の人権相談室。最初のご相談は、お電話でお願いいたします。詳細は各小教区に配布されているポスターをご参照ください。場所、カトリックセンター別館。連絡先、095-865-7829。時間、月曜から金曜、10時から16時。第3月曜日と休日、祝日、教区本部事務局休業日などを除く。相談室室長、マリア・福田マリ。健康増進と親睦のため。第39回司祭団マラソン大会。1月30日火曜、小雪がちらつく五島市で、地元の信徒修道者の声援のもと、司祭団マラソン大会が開催された。各自の健康増進と互いの親睦のため、それぞれに目標を持ってゴールの福江教会を目指した。今年は通常の道崎天主堂前から福江教会までの10キロ走と、浦頭教会からの5キロウォークに加え、10キロを3人でリレーする種目も新設された。リレー種目への3チームの参加もあってか、参加司祭は36人と例年よりも多かった。参加者は、今年は特に寒い中でのレースだった。 入念なストレッチなど準備の大切さを実感する大会となったと話していた。10キロ走の成績は次の通り。1位、川原明幸氏、大使教官。2位、竹谷誠氏、大祖。3位、下原和樹氏、浦上。写真。写真の説明。道崎天主堂の前で参加司祭たちが並んで写っている写真です。写真を終わります。単身。映画上映会。小雪舞う中、2月11日日曜13時30分からカトリックセンターで映画上映会が行われ、約170人が来場した。映画は愛する家族の病気や死といった現実に向き合う家族の日常を描いたドキュメンタリー、義分、今、ここにある幸せ。主催した長崎南地区家庭委員会は、上映会が宗教に関係なく多くの人にとって人間そのものや命、さらには自身の生き方、家族の絆、祈りのある家庭について考える機会となることを願っている。当該委員会が主催・講演した上映会は、これまでに生まれる、花ちゃんの味噌汁、ずっと一緒があり、今回で4回目だった。高校生黙想会。教区青少年委員会主催の黙想会が2月12日月曜、上五島と下五島の各地区で行われた。上五島地区では高校生68人が会場の青方教会に集まり、ダニエル・キム・ドンウク氏、ナメシ教会を指導司祭に迎え、神に応えるをテーマに黙想した。下五島地区では、いもち浦教会に集まった高校生らが、工房、ロザリー・マリア、店主の本山高雄氏の指導を受け、ロザリオ作りを通して祈りを学んだ。参加者からは、日常生活の中で忙しくてもイエス様の招きに耳を傾けて答えていきたいと思った。ロザリオ作りは少し難しかったが、いい経験になった。常に祈りをする気持ちを忘れずに生活していきたい、といった声が聞かれた。ぶどう園。信徒発見ミサ。3月17日土曜19時大浦天主堂。聖光湯ミサ。3月27日火曜10時30分浦上教会。感謝。香典返し。長崎カトリック神学院、久志典子様、別府、子、ミカエル、久志哲郎様、浜田鈴子様、小学ら、子、ミカエル、浜田武雄様、右の方々からご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。起点。テレジア川崎夏修道女。お告げのマリア修道会。1月8日新上五島町老人施設福見の園で生居。91歳。1926年新上五島町生まれ。53年鯛の浦修道院に入会。61年、初聖願。67年、修正聖願戦立。シスター川崎は、主に調理に携わり、児童養護施設、 希望の火学園、福江修道院で多くの人を喜ばせ、起点後たくさんの感謝の言葉が寄せられた。また記憶力に長け、多くの歴史やエピソードを語って聞かせ、共同体の姉妹や地域の方と分かち合った。起点の日、くしくも本部では修正請願式が行われ、二重の奉献を行った。葬儀ミサ、告別式は1月10日、鯛の浦教会で行われた。写真。写真の説明。テレジア川崎夏修道女の顔写真です。写真を終わります。シエナ・カタリナ・高野澄子修道女、純真聖母会。1月11日早朝、搬送された長崎原爆病院で急性心筋梗塞のため逝去、89歳。1928年、韓国生まれ。46年、学生志願者として入会。58年、初請願。67年、修正請願選立。東京純真女子学園、八王子市に51年間奉職。その間、事務長、理事長を務め、2016年には、東京都教育功労者として表彰された。明るく優しい人柄は関わる多くの人を慰め支えとなった。学園運営に全力を尽くし、15年6月からロザリオの聖母修道院、長崎市三山町で療養していた。葬儀ミサ・告別式は1月13日、本部聖堂で行われた。写真。写真の説明。シエナ・カタリナ・高野澄子修道女の顔写真です。写真を終わります。マリア・ボナベントゥラ・浜口さよ修道女、純真聖母会。1月31日早朝、長崎市の聖フランシスコ病院で急性心筋梗塞のため逝去、84歳。1933年長崎市生まれ。52年入会。54年初請願。64年修正請願選立。会の原爆被災の復興のために心身ともに苦労の多い時期を体験した。初請願後は長崎、鹿児島の学園調理場で奉仕。79年からは聖碑、浦上、島原、長崎、浦和、埼玉で修道院の炊事を担当した。お客様や司祭にも心を込めてお世話をし、祈りのうちに豊かな霊肉の糧を提供した。2013年4月からロザリオの聖母修道院で療養していた。葬儀ミサ・告別式は2月1日、本部聖堂で行われた。写真。写真の説明。マリア・ボナウェントゥラ・浜口さよ修道女の顔写真です。写真を終わります。カリタス大土ベースが閉所します。昨年2017年3月に大土ベースボランティア宿泊所を閉所しましたが、今年3月31日をもって大土ベースも閉所します。これに先立って3月12日月曜、大分教区の浜口末吉教様の指式により、関係者とともに閉所ミサを執り行います。これまでの皆様のご協力に深く感謝いたします。教区本部事務局担当松尾。 今月は広告が6件あります。1件目、医療法人平田クリニック、院長ヨゼフ平田哲也、内科循環器科入院科、通所リハビリテーションあり、長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5、 電話 095-845-6175。 2件目、株式会社メモリード、人と人の絆を大切に、ご葬儀のご相談はメモリードホール天霊会館中央祭場、長崎諫早大村佐世保、事務局ペトロ田川刑事、メモリード総裁検索、電話 0120-44-6666。 3件目、辰巳産業株式会社、西田商事株式会社、代表取締役ミカエル西田武氏、採石クリーシ港湾用ステイシ一式生産販売、本社郵便番号 857-1166 佐世保市木風町1468番地、電話 0956-31-8268。 4件目、香り木工所、代表ラウラ・ビクーニア浜口香織、注文家具の店、家庭祭壇制具祭壇長椅子朗読台、家庭祭壇ギャラリーオープン、パンフレットもございます。郵便番号 857-0032 佐世保市宮田町 7-7、 電話 0956-23-1867。 kori-mokkousho.com。 5件目、長崎石町ヨゼフ岩永博明、石碑文字彫刻墓地工事リフォーム墓地分譲、電話 095-862-2469 長崎市柳川町 6-17 岩永ビル。6件目、水浦運送、シモン・水浦幹雄、24時間営業、年中無休、受付時間7時から22時、タンスの中身は入れたまま、責任ある安全運送、見積もり無料、荷造り発送もいたします。貨物保険あり、一般引っ越し、荒ごみ捨て、学生引っ越し、小荷物、遠距離、ピアノ運搬。長崎市上野町 12-3、 電話代表 095-847-7151、 095-844-1420。 広告を終わります。以上でカトリック教法2018年3月号第1059号を終わります。制作完了年月日2018年3月10日音訳者平田真美、構成者深堀美也子、編集デイジーマリアでした。